耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。異能力バトル、古くはですね、山田風太郎先生の甲賀忍法帖にも登場する、バトルものの王道の一つなんですが、漫画好きだった皆さんはですね、中学生ぐらいの時オリジナルの異能力を妄想したなんていう経験があるんじゃないでしょうか。僕も恥ずかしながらあります。でこれ僕のね、個人的な考えなんですけども、異能力バトルの面白いところって、その異能力というその能力自体の相性と、その能力者がどれだけ自分の能力のポテンシャルを引き出せてるかってところだと思うんですよね。でそれにプラスして、そのストーリーラインだったり、登場人物たちのこの描写だったりっていう、エンターテインメント小説らしさとか、エンターテインメント作品らしさっていうのがこう追加されていくと思うんですけど、はい、語ってしまいましたが、今回はですね、そんな風に、テンションの上がる今注目の異能力バトルの作品をご紹介しようと思います。文芸好きな方はですね、特に読みたくなってしまう、そんな題材なんです。じゃあ一体どんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております朝霧カフカ著、文豪ストレイドッグス外伝、綾辻ゆきとバーサス京極夏彦という小説です。まずは著者のご紹介、朝霧カフカさん、ニコニコ動画にて、ゆっくり読むと本当は怖いクトゥルフ神話を投稿し人気となりました。あ、この人だったんですね。その後に、角川から文豪ストレイドッグスで、漫画原作者として商業デビュー。また同作品の前日談を描いた小説、文豪ストレイドッグス太宰治の入社試験で小説家としてもデビューされました。さて、今回紹介する作品、外伝と銘打ってありますけども、そもそもこの文豪ストレイドッグスという本編を皆さんご存知でしょうか。もともとはヤングエースにて連載中の漫画作品で、2016年1月現在、コミックス9巻累計220万部を刊行している人気作品です。でそのスピンオフとなるのが、今回の小説なんですね。じゃあ、まずこの本編である文豪ストレイドッグス、一体どんな内容なのかと言いますと、これはですね、実在した文豪たちの名を冠したキャラクターが、異能力を駆使して戦うというバトルアクションなんですね。で登場人物少し紹介させていただきますと、中島敦史、太宰治、芥川龍之介、与謝野晶子、こんな感じでですね、非常に有名な文豪たちが名を連ねています。でそして注目していただきたいのは、この各々が持つ異能力の名前。例えば太宰治の能力名は人間失格、芥川龍之介の能力名は羅生門と、それぞれの文豪の作品がモチーフとして使用されているのが特徴です。で能力の詳細についてはちょっとネタバレになってしまう恐れがあるので、気になる方はですね、漫画の方ぜひ読んでみてください。それでは今回のメインである外伝、こちらを紹介していきましょう。でこれに関してはですね、タイトルから察している方もいらっしゃるかと思うんですが、そう、外伝では現役の作家さんが登場してるんです。メインの登場人物は3人います。犯人を暴くと確実に事故死させるという強力な異能アナザーを持つ殺人探偵綾辻ゆきと、異能特務課から綾辻を監視するために派遣された新人エージェント辻村美月、そして異能つきもの落としを使い自らの手を下さず多くの凶悪な殺人事件を巻き起こす妖術師京極夏彦。綾辻は犯人に必ず死を与えるという危険な異能のために第一級危険異能者として政府から監視を受けています。でその監視役が辻村なんですが、エリートのはずの辻村は綾辻の毒舌と勝手な行動にいつも振り回されてしまいます。綾辻が勝手に事件を解決してしまうと犯人も死んでしまうので、その気苦労は相当なものです。しかし政府側は綾辻を危険と指定しながらも監禁や始末をすることをしません。それは綾辻に人を殺されてしまう可能性というデメリットよりも、その非常に優れた頭脳を重宝しているからに他ありません。綾辻は事件を解決することによって自由を得ている状態なんです。さあそんな彼らに相対するのは妖術師と呼ばれる京極夏彦。彼も綾辻と同じかそれ以上に知能が優れた人物で、京極の異能自体は直接危険なものではありません。しかし、つきものを取りつかせ人の心理を操り自ら手を汚さずに殺人犯を次々と生み出していくという凶悪な手段で綾辻の異能の発動範囲外から勝負を仕掛けてくるという切れ者です。綾辻と京極、この二人の戦いはどのような決着を迎えるのか。というわけで今回は物語の一部をドラマにしましたので、こちらの音声をお聞きください。
今これから訪れるものが貴様の死だ。よく味わえ、京極。
はは、見事、実に見事である。綾辻君、
笑うな、ヒヒジジ。貴様の泥のような小声は耳に障る。京極、貴様は自分の犯した罪の数を記憶しているか。
あって、罪とは何のことかの。この臆病で善良な年寄りを捕まえて罪人扱いとは。君には敬老精神が足りんのではないかな。これでもわしは順法のと、道を渡るときは必ず青信号じゃ。
面白い冗談だ。では大けた貴様の代わりに、俺が貴様の罪を数え上げてやろう。殺人教唆が38件、恐喝が29件、窃盗、監禁、暴行、未遂も含めれば数百件の重犯罪および軽犯罪だが、貴様は決して自分の手を汚さない。スウォード事件、ゴズ事件、世間を震撼させたあまたの事件で、貴様が首謀者であるという証拠はどこにも残っていない。罪を着せられるのは皆自分が操られているとも気づかん実行犯ばかりだ。罪を犯さない貴様を政府すら手出しできなかった。だがそれも今日で終わりだ。この銅貨が先の博物館虐殺で、貴様こそが全ての首謀者だったという証拠だ。博物館の展示貨幣を袋に詰めて被害者を撲殺し、その後堂々と展示し直す。それが狂気消失のトリック。この銅貨からは被害者の血痕、それに貴様の指紋が検出された。この輝きを覚えておけ、京極。貴様のせいで死んだ被害者たちに冥府の底で詫びることだ。
冥府か、なるほど。うん。ところで、ただの興味で聞くのじゃが、綾辻君、一口に冥府といってもいろいろだ。古事記ならば与物国、あるいは祖骨根の国、大乗仏教なら十戒最下層たる奈良か、日蓮聖人のおっしゃる菩提の悲願、旧約聖書で言うならばシェオル、あるいは新約におけるマタイやルカの福音書では。
ハーデス。どこだろうと同じだ。本質は変わらん。
君にはそうかもしれんが、わしは気にする。
気にするだけ無駄だ。いずれにしろすぐに分かる。貴様はすぐそこに行くのだからな。もう数刻のうちに。
そうであった。それが探偵綾辻行人と、殺人犯よりも忌まわしき探偵たる君と、相対した者の宿命であった。現に恐ろしきことよ。
京極、貴様とはいい加減長い付き合いだ。今日くらいは本当のことを話してやる。実際のところ、貴様がどんな謀略を巡らし、どんな悪行を働こうと、俺の知ったことではない。興味もない。好きなだけ企み、好きなだけ殺せ。
仏に王手は仏を殺せというわけか。
人の命は平等ではない。その証拠に、人は誰もが善人の死を悲しみ、悪人の死を喜ぶ。そして俺にとって人間の命は等しく無価値だ。俺に人命の尊さを語る資格はないし、その気もない。だとしても、それでも貴様は殺しすぎた。
良いのかのう、せっかくの証拠品を捨ててしまって。
もう必要ない。分かっているはずだ。予告しよう。落下死、それが貴様の死因だ。貴様はこの崖から落ちて事故死する。
落下死、落下死か。 悪くない。この高さでは助からん。
この崖は一本道だ。周囲はすでに軍警が固めている。間もなくここも包囲されるだろう。逃げ道はない。ここが貴様の終焉だ。
名探偵の予告か。ならば外れる通りもなかろうな。
貴様との長い長い勝負、これでようやく終わる。
しかり、君との対決は実に楽しかったの。しかし残念よ。これから始まる式に比べれば、今までの勝負など除幕式のようなもの。
なんだと？
君はわしに勝てぬよ、殺人探偵。永遠にな。これは敗北を定められた戦い。勝利の存在せぬぬかるみの撤退戦。綾辻君、敗者の道行き、楽しみたまえ。
貴様、一体何を？
そして君の最後の予告も外してみせよう。事故死？わしは事故死などせん。見るがいい。妖術師京極夏彦、殺人探偵綾辻ゆきと、これは二人の智謀を持つ異能者の頭脳を矛とし、智謀を騎馬として真骨相はむ宿敵の戦いの物語である。
綾辻先生、我々に無断で犯人の告発を行ってはならないと。
俺に罪を暴かれた犯人は 100% 絶対に何らかの形で自己死
する。犯人を殺人する
ため、私と同じ時代に生まれたのはお前のミスだ。
井戸は実にあいつ好み。
久しぶりだな、綾辻君。井戸の件お見事であった。
監視カメラは私と違って、先生に早く報告書を仕上げてくださいとせっつくことはできません。
それが君のサムシングエクストラか。
いいから黙って報告書を仕上げてください。
どうやら貴様は殺したくらいでは止まらんらしい。
成り代わってない。私たちは政府の人間だ。奴が偽情報で殺し合いを。
井戸から這い出た水地に食われて死ぬ。
やはり井戸か。
こんなタイミングで私の異能が出てくるなんて。
東国に上から突き物を落とされたら、君は自分のままでいる自信はある。
では次の遊戯の幕開けといこうか。
俺の教えを吸収して一日も早く一人前の召使いになることを願っている。
私は召使いじゃありません。
人の命に次はない。
全く間抜けな犯人ですよね。この私から逃れられると思うなんて。待て待て、おら
京極め、これが貴様の遊戯か。
絶対に逃がしません。その口から真実を聞くまでは。
この案件を引き取るのはお勧めしないぞ、坂口君。
君はすでに敗北している。君の勝つ目は今後一切訪れんじゃろう。それを夢夢忘れるでないぞ。
次は俺のような危険異能者の担当になる。
私を
ではな、
小娘だと思って何も言わずにいなくなって。いい加減にしろ、この冷血男。
妖怪の本質を知っておるかね。
そうか、京極、貴様の目的は。文豪ストレイドックス外伝、綾辻ゆきと VS 京極夏彦。
では書籍情報です。文豪ストレイドックス外伝、綾辻ゆきと VS 京極夏彦、朝霧カフカ著、角川より税別1000円で1月30日に発売予定です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ、文芸好きの方はですね、一体どんなものだって気になってるかもしれませんね。で、今回この、文豪ストレイドックス、本編の方なんですけども、4月からテレビアニメ化が決定しているそうです。気になる方はですね、情報をチェックして、そしてアニメの方も見てみてください。また、この朝霧カフカさん自らが書いた、本編のスピンオフ小説も角川ビーンズ文庫より好評発売中だそうです。本編の前日談を書いたものってことなんでね、文豪ストレイドックスという作品が気になった方はそちらの方もぜひ読んでみてください。 といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。